皆様、おはようございます。敬老おめでとうという挨拶はなくて、どうしようかと思っているんですけども、信仰の、また人生の先輩方に、祝福がありますように、祈りつつ、今日は御言葉を、ヨハネの手紙から離れて詩編を見ていきたいと思います。テーマは主に感謝することは良いことです。この92編の冒頭のお言葉を引かさせていただきました。人生の中に、いろんな荒波、試練がありますけれども、神様に感謝することは良いことです。そのことを覚えて日々を全うしていきたいと願っています。今お読みしました箇所の中で最後の部分14節15節をもう一度拝読してお祈りいたします。詩編92編14節15節彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。こうして告げます。主は正しい方、我が神、主には偽りがありません。天の父様、あなたの御名を賛美いたします。私たちの日々を陰ひなたなく支えてくださり、必要な、訓練もまた必要な休みもお与えくださり、感謝いたします。今日人生の先輩方と共に礼拝をお捧げできることをありがとうございます。どうか生涯が祝福されていることを、そして神様が永遠の憩いを与えようとしておられることを覚えさせてください。御言葉にどうか光をお与えください。おいだねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私もお祝いしていただけるのが、もうすぐだなと思いながら、日に日に重ねています。敬老の感謝という時にですね、どこをお話ししようかということを思い巡らすんですけども、年配者だけを祝福しているという箇所がないわけじゃないんですけど、ないんです。ちょっと変なこと言ってしまいましたけども、大体もう生涯の前から永遠まで祝福される、年老いても祝福されてるという箇所は多いんですけども、年配者だけ祝福しているわけではない。これが聖書全体の教えですので、その人生の晩年だけでなく、晩年に祝福されるということは紆余曲折あっても、これまで主が守ってくださったからこそ、年老いた今ということがあります。年配者になってから生まれるわけじゃないんですね。幼子から重ねていった結果です。そして今、お若い方たち、もう神様の許しの中でやがて大人になり、壮年婦人になり、熟年になりという時が来ます。ですから、若くても、また、いろんな世代であっても、今日のお言葉を、共に聞きましょう。子供たちには できるだけといっても私の限界がありますけども、ジュニア修法というのがありまして、読み仮名書いてますので、参考にしていただければとも思いますし、修法読まないで集中してこちらを向いてくださることも感謝なんですけども、どこ行っているかわからなくなったら、目に留めていただければと思います、そして振り返っていただければ、感謝です。この詩編は、詩編が膨大な詩を入れていますので、何巻にも分かれますけども、比較的後ろの方です。で、表題に賛歌、安息日のために歌のための歌とありますから、礼拝の時に、集会のみならず神様に感謝するために捧げられた、賛美の一つです。イスラエルの民は後の時代になるほど困難を抱えています。そしてこの安息日の歌という、この礼拝に集まるための歌だという表題は、後ろの部分、おそらくバビロンで捕虜にされて思うように礼拝捧げられなかった民がイスラエルの地に、約束の地に戻された時、礼拝できることの大切さを忘れないようにという願いを込めてこの表題をつけたと言われています。生涯の中に、困難があっても礼拝を捧げよう、そこに私たちの喜びと励ましがあるんだから、そういう願いを込めて作られた歌として見ていきましょう。私たちの生涯も多くの困難を経験しますけれども、神様に感謝を持って礼拝を捧げることがどんなに力となるか、喜びとなるか、希望となるか、祝福であるかを共に確かめましょう。一番目に覚えたいことは一節から四節のことで、神様に感謝し賛美を捧げることは良いことです。良いことだからどんな時にも励みましょうと私たちに告げています。聖書の良いということは善悪だけではなくて喜ばしいとか、また人に対しては親切なとか、そういう意味も込められています。良いから悪いからということだけでなく、愛と心遣いの中で幸いをかみしめる、そういうことが良いという言葉に含まれています。ですから、訳し変えたら、主に感謝することは幸せなことですと歌っているのです。どうしてそう言えるんでしょうか。主に感謝し、神様あなたに賛美することは幸せなことです。その理由は二節にあります。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を告げることはと、一日の始め、また一日の終わりに、神様が今日一日守ってくださって、私を真実に導いてくださいました、神様がよくしてくださったことを覚えるからこそ感謝が現れるんです。喜びが現れ、幸せをかみしめることができるのです。 詩篇の103編に、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなとあります。私たちは良いと思えることも、一時的に辛いと思えることも経験します。でもどちらも必要だから神様も与えてくださってるんです。痛みを通してでなければ気づけないことがありますし、苦しみを通してでなければ学べない柔和さや忍耐があります。それらすべて振り返ってみたら、よかった、無駄でなかったと言えるように、神様は真実に私たちを導いてくださいます。悪いことばかり気になっていると、私たちの心はすさみ、また沈んでいきます。良いことのために与えてくださっているという神様の言葉がありますから、良いこととして受け止めましょう。2月の行事に、福は内、鬼は外という、行事がありますけども、聖書からすればどうでしょうか。悪いものを除いたらまた悪いものが他に出てくるんです。良いと思えることも悪いことも神様は幸せに変えてくださる。もちろん耐えられない試練を無理やり追うようなことをしてはいけません。良いことを願って努力するんですけども、それでも困難を与えるならきっと私のためなんだ。だから、福も幸せ、鬼もという言い方はあるんですけども、辛いことも幸せになると、そういう思いで歩んでいくのです。3節には十言のこととあります、たてごととありますけども、これらは、独奏で弾かれることもありますけども、礼拝で捧げられる伴奏の楽器です。ですからことや調べに乗せてというのは、ちょうど今弦や、また電子的ですけども管の音がしてるというのは、もちろん独奏でも嬉しいんですけど、合わせてとありますので、皆が心を合わせて、調べに合わせて、賛美することを指しています。賛美するとどうでしょうか。賛美の歌は幸せになりませんか。沈んだ心が、蘇って、元気になることがあります。辛い時に賛美して、落ち着くとかもありますし、一緒に賛美すると嬉しくなります。こうして神様に感謝することは幸せにつながっていくのです。ですから私たちは集まって、また小さな集いでも、また一人でも主に感謝して賛美を捧げましょう。賛美は神様の最善を導く歌ですから。そしてそれの素晴らしさが分かったら、まだイエス様を信じようかという方たちは、こんな素晴らしい世界があるなら信仰に進みましょう。第二に覚えたいことは、5節から9節ですけども、神様の技と思いの偉大さ、素晴らしさを知って歩むことが私たちの安全です、平安ですということです。5節から9節を拝読いたします。 篇92編の5節から9節。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの御思いはあまりにも深いのです。無思慮な者は知らず、愚か者にはこれがわかりません。悪い者が青草のように燃え出て、不法を行う者が皆花を咲かせても、それは彼らが永久に滅ぼされるためです。主よ、あなたは永遠に高きところにおられます。主よ、あなたの敵が、まことに今あなたの敵が滅びます。不正を行う者は皆散らされます。この冒頭に、あなたの御業はなんと大きい、あなたの御思いはあまりにも深いと、このことを覚えて歩むことが私たちの安全であり幸せだというんです。困難なこと、辛いことはあります。神様は必要だから私たちに与えてくださいます。自分の足りなさ、弱さに気がつくため、また油断しないため、また改めるべきことがあるということに気がつかせるため、また時には困難の中にある方たちを顧みるため、いろんなことに私たちが気づいて、より良い方向に行くためにいろんな困難があります。神様はご自身にあって何一つ無駄なことはない、すべてのことが相働いて益へと導かれると約束しています。また耐えられない試練に合わせることはなさらないとも。信頼する者は決して失望に終わらないと教えています。この約束をもとに神様はあらゆる人のあらゆる出来事を導いておられます。それは、いろんなドラマでですね、万事、めでたしと、そんな話だと、見てて、幸せなことになるんですけども、これ脚本だからそうなるんで、実際はそうならなくてがっかりに終わるということが多いんです。人の、考えた計画というのは、そういうことが多いです。しかし神様は世界を作られる前から私たちの幸いな道を思い巡らし、準備し、導いてこられました。私たち一代きりじゃなくて、もう数えきれないほどの過去の人たちの歩みも含めて、すべての人にとって生涯終わってよかったと言えるように導くというのは、どれほど大変な筋書きを作ってらっしゃるのかなと思うんですけど、計り知れません。しかもですね、人間は劇をやってても監督や台本の通りにならないことが多いんですけども、もう数えきれない方たちが自分の思う通りに神様の言葉に聞くか聞かないかとさえも、自分の思う通りに判断して歩む人たちがですね、振り返ってみて みんな良かったねと言えるように導く、計画立てることも計りしていませんけど、その通りに私たちの自由を生かしながらですよ、すべて万事益とされるということが、この災いも含めてですもんね、どれほど計りしてないことでしょうか。もう想像できませんよね。ですから記者はそのことに少し気づいただけでも、なんと大きいことでしょう、あまりにも深いのです。それこそ推理作家がですね、深く考えて台本書いてということがありますけども、そんな、人間の知恵をはるかに超える神様の深いお考えがあるんです。しかも見える出来事だけでなく、私たちには感情がありますね。結果良くても気持ちが済まないということもあります。でも私たちの心の部分さえ、ああ良かったね、幸せだなと言えるように導くなんてことが神様にはできるんです。しかし、ここまで神様が素晴らしい計画と素晴らしい御業を持って導いておられたとしても、神様をそんな人と信じられない、そんな方と信じられないと思ったら、神様は信じられないから、神様がいくら促したり教えたり叱ったりしても私は言うこと聞かない、これが聖書が言う愚かな人です。神様を大切にしない、従おうとしない、神様を自分の下に置く、これが聖書の言う愚かさ、愚かさの反対が知恵です。神様が最善に導いていらっしゃるのに、それを認めようとしないので、自分の限界のある知恵で判断して、自分にとって一番良いと思える方向を神様のお考えから外れて成していたらですね、うまくいかないんです。最初はいいかもしれません。でも振り返ってみて、また長い時間経過してみると残念なことになってしまいます。世の中はそのように動いています。人は高ぶりやすくて、最初は決まりを守っていくべきだと言ってもですね、特に地位や力が増えるとですね、ごまかしたり、また、ご利用しをしたりと、力や知恵に任せて自分中心に考えて行動するようになります。そうして人を幸せにしなくなりますね。人の幸せを壊します。それが自分に返ってくるんです。9節に、主よ、まことに今あなたの敵が、まことに今あなたの敵が滅びますとありますけれども、もちろん神様はあまりにもひどいことについては介入されますけれども、そうしなくても神様の敵となっている方たちは自分で自分を苦しめることになって、どうしようもなくなっていくんです。嘘を繰り返しついてて幸せになれるでしょうか。わがままを言い続けて幸せになれるでしょうか。 人を傷つけ続けて幸せになれるでしょうか。決してそうはなりません。世界の状況を見たら、特に地位と力のある人たちは幸せで、罠にはまると幸せになれないんですね。大切なのは、神様を恐れて正直に真実に生きることです。それが幸いな道です。お金持ちになるかならないかということは約束できません。神様はその人にちょうどいいものを与えてくださるから。しかし十節以降のようになっていきます。悪者が行き詰まる、滅びることを通して、神様のなさること、これは御業ですね、思い考えられること、計画されることの素晴らしさを知って、神様に従って歩むことが安全平穏そして幸せだということを確認いたしました。今平穏な晩年を迎えていらっしゃる方はその身を受けてるんです。苦労はありますけどね。さて最後に見ていきましょう、10節から15節です。先ほど神様を認めない人たちが行き詰まっていくということをお話ししましたけども、じゃあ神様を信頼して歩む人たちはどんな幸いか、それが10節以降に記されています。10節、あなたは野牛の角のように私の角を高く上げ、私に水しい油を注がれました。もう聖書でいう角というのは力を表しています。大きな牛に立派な角筋が強そうですよね。あのイメージです。角がニョキッと生えているわけじゃないんですけども、私を強くしてと言い換えていいと思います。そしてみずみずしい油を注がれました。みずみずしい油って何だろうかと、理系人間の私は悩むんですけども、みずみずしい油って水と油混ぜてドレッシングにしたのかなというわけじゃないかと思いますけども、でも新鮮で、そしておいしい油、食用だったらそうですけど、みずみずしい油を注いだっていうのは、聖霊に例えられる神様の豊かな祝福と賜物が与えられましたという意味です。つまり力を与え、そして祝福で満たしてくださいましたと記者は言っています。そして確かに困難はありますね。十一節にあるように、目の前に、自分を妬んだり、邪魔だと思って、待ち構えている者たちがいます。そして、悪い企みをする人たちの声が聞こえてきます。世の中はそういう部分があります。でもこの記者は落ち着いてますね。神様が守ってくださるから、自分で相手をやっつけようとしなくても神様が守ってくださる。そして正しいものはと12節にあります。私たちの中では戦いで勝った方が勝利ということがありますけども、まあそれはスポーツなどの、勝負事はそうかもしれません。でも聖書の言う勝利はですね、幸せに、平和に成長することなんです。これが本当の勝利です。 正しいものは夏目足の木のように燃え入れ、レバノンの杉のように育ちますと。レバノンの杉といったらもう、カレーザーに生えているのはすごい高い、木ですけども。そうやって、最初は、小さくても、豊かに成長する。整えられる。それが勝利なんです。その人たちは、13節、彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で花を咲かせます。神様のもとと神様と共に住んで、大きな庭で花を咲かせますと。一面花畑、素敵な、美しい、生涯を送らせるっていうんです。私たちが歩んだ後にですね、花が咲いてたら素敵ですね。植物の種がバンバン撒いてるわけじゃないんですけども、良い実があちこちに結んでいたら、私たちの人生は幸いですね。主に、誠実に歩むならば、そのように歩めますと、主が約束していらっしゃるんです。そして、その結果が、晩年、年を取られた後なんです。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。つまり生涯が最後まで充実しているということです。もう死を待つばかりではなくて、死は怖くないんですけども、今もそれぞれの健康や立場違っていても、良い身を残していける生涯を全うできます。これが神様を恐れる人への祝福の約束です。そんな生涯を送りたいと思い描くならば、一番大切なのはイエス様を信じることです。神様を認めないことをやめて、もう聖書の神様はですね、商売じゃないんですけども、至れり尽くせりです。間違いありません。頼りになります。愛してくださいます。決して捨てることはありません。もう私たちにとって必要なすべてを備えていらっしゃいます。こうして告げます。主は正しい方、我が神、主には偽りがありませんと。こういう素晴らしいことを並べるとですね、私たちはどっか罠があるのかな、そう進める言葉はいいけどもというふうに警戒してしまうかもしれません。世の中はそういうもので溢れています。一時喜ばせて後でがっかりされるということが多いんですけど、神様には偽りはないんです。むしろ控えめと言っていいです。イエス様を信じた方たちは、神様がどれほど素晴らしいのか、十字架の救いがどれほど素晴らしいかを一生かかって探ってもまだまだ足りないと、そのような、素晴らしさを知って行くでしょう。まだイエス様を信じようか迷っていらっしゃる方がいたらです、ぜひ早く信じましょう。もうこんな幸せをもたらす神様は他にいませんから。十字架が、それを証明しています。神様はご自分の命を捧げるほどに私たちを愛しておられるんです。このお方が 私たちに悪いことをするわけはなく、どんな良いことも与えてくださるのです。そしてそれは本当です。ぜひ、幸いな生涯を歩みましょう。冒頭に戻ります。主に感謝することは良いことです。この良いことに励んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が私たちの生涯において最後まで崇められますように、どうか導いてください。